おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
スタジオから外を見るとちょっと雲が多く見えるんですが、うん、その間から青空は見えてますよね。
青空ね、今日はちょっと久しぶりにものすごい綺麗な青空でしたね。
本当ですか、うん、ちょっとねスタジオ残念ですね、雲がメインに見えてるんですよ ね、
北側に向いてるんでね、まあ、富士山はちょっとだいぶ雪もね減って、はい、富士山も若干姿を見せ始めたかなって感じですね、
はい、夏の富士山になってきましたね、
なってきました、
だんだんね、
はい、
それでさ、今週のテーマトークなんですが、けしからんと思うことなんですけど、はいはい、どうですか兄貴。
もうね、いわゆる古い人になってきてるのか分かんないですけど、はい、もう基本的なことがすごい気になるんですね、うん、例えば、まあ、こんなこと当たり前ですけど、車からタバコをポイ捨てしないとか、はい、ゴミを捨てないとか、それから電車の中でお化粧したりしないとか、はい、そういうですね、もう公衆の面前、公共のところでやってはいけないことっても当たり前にこうルールとしてあるわけじゃないですか、はい、これをね平気でやる人はものすごいもうちょっとけしからんなという思いになるんですね、はい、
確かに、確かに私もそう思います。でもなかなかね注意ができなかったりするんですよね。
そうですね、まあ、僕なんかはこうね犬の散歩に行ってて、はい、犬のうんこをですね、こう拾わないで多分行っちゃいそうだなっていう人には、うん、自分で持ってる袋があるんで、はい、それをあ、もしかして忘れてますか？とか差し出したりとかね、
はいはい、
そういう感じで注意ではないけど、もう心の中ではコラーって言ってるんですけどでもそういう感じでこう、あ、すいませんみたいなね、そういう風に心がけてはいますけどね。
言い方一つで人を不下にさせないで、はい、反省させるってすごいですね。
それをちょっとね引き続き頑張っていきたいと思います、はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらいいきたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞ドリップ茶ソロク開発 JA 南須15日発売という記事から、うん、地元沼津茶の魅力や可能性について解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、自分たちだけでよくできたと思わずに高級茶として多くの人たちから認められるお茶になるようにこれからもね見守って応援していきたいなと思っています。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はハーバービジネスオンラインの記事から、うん、店員の愛想笑いは客単価を下げる、その時何が起きているのかという記事。私も買い物に行って店員さんが気持ちのいい笑顔で接してくれるとつい迷っていたものを買ったりまた来ようという気持ちになったりします、
うんうん、
笑顔の記事気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまず記事の内容から紹介していきましょう。記事では、微表情研究家の清水健二さんという方がいるんですが、この方の解説記事が掲載されています。接客業で欠かせないのは当然笑顔です。店員さんが笑顔で迎え接客してくれれば心も財布の紐も緩むことはありますが、店員さんの笑顔に違和感を持つと具体的に今、何か嫌なことや嫌な思いをさせられたわけでもないのになんとなくもうあのお店には行きたくないと感じることがあると始まっています。接客上の笑顔は様々な研究から店員さんの笑顔が、商品の売り上げに貢献し顧客満足度を高めチップの額を上昇させることというのは知られていて、当然店員さんの笑顔は心地よさを覚え消費や購入に、まあ、好影響を与えることは自然なことだと思うんです。しかし笑顔の質と量について、研究した結果、愛想笑いの量が多いより回数は少なくても真の笑顔をしてくれる店員さんの方が満足度が高いという結果になった。要因としては本意ではないマニュアル笑顔をする人は感情を偽ることでストレスを感じ感情を消耗することで心理的負担が増えるという分析があります。笑顔が人に与える影響というのは心理学的にも科学的にも研究されていて、真の笑顔が 真の笑顔に人がまあ影響されるんですというふうにまとめているんですね。さてリナちゃんは自分の愛想笑いと真の笑顔、なんか自分なりにこう区別してたとかってありますか？
私できてるってずっと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
この記事を読んだら、うん、すっごく不安です
そうだよね。これですね、僕もこの記事を読んでですね、自分の笑顔がちょっと心配になりました僕はですね、笑顔に対して何か困ったことを感じたことって今まではあんまりなかったんですが、大学生の時ね、一度ハンバーガーショップでアルバイトをしてたんですが、その時に店長に、
はい、
宮口くん、もっとニコニコ笑顔お願いしますと言われたことがあるんですね。でハッと気がついて、あ、すいません、なんか僕不機嫌な顔してましたかと聞き返すと、はい、いやいや宮口くんのはヘラヘラですと、ニコニコとはちょっと違いますって言われたことをですね、ちょっとトラウマのようにこの記事で思い出したんですけど、それを聞いていた同級生のね、アルバイトは先輩だったんですけどね、先輩女子とニコニコの特訓をね、一生懸命こうしたおかげで店長から合格をもらえたことっていうのを覚えてるんですね。で僕も接客をする仕事をしているスタッフと関わるので、よく笑顔お願いしますっていうことがよくあるんですけれども、さらにはですね、あと笑顔の練習をすることなんかもあるんですね。ただお客様の立場ではですね、一度だけなんですが、実はこの近隣って言ってもちょっと広い範囲ですけどね、この電波エリアにある、はい、まあ、おしゃれで独特な内装が女性に人気のカフェで食事をしたんです。まあ、女性が比較的多くて男性僕一人だったんですけれども、この時ですね、お店に入ってから会計を済ませて出るまでお店の人にですね、一度もニコリともされないという経験をしたことがあるんですね。この時のですね、疎外感とかこの寂しい感じっていうのは、もう怒りというよりもなんかがっかり感が強くて、なんかね、もうさすがにもう行かないっていう、ちょっとなんか自分にダメージがあったことを思ってですね、そういう経験をして、まあ本当に笑顔って大切なんだなということを、なんかお客さんの立場でも痛感したことがありました。
はい、でもそうですね、笑顔がないと、うん、やっぱりちょっと近寄りたくない
ん
ですよね。でも私、その笑顔がないというこのよりも兄貴の学生時代のヘラヘラの方が頭にすごい残ってる状態なんですけど
気をつけないといけないですよ、はい、ニコニコとヘラヘラ
違うってことですよね、はいはい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは笑顔接客の秘訣について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、笑顔接客は研究と練習で上昇ということになるんですが、
はい、
僕が今の仕事を始めて間もない頃ですね、ある急成長しているサービス業の社長にお話を伺ったことがあるんですね。で、そこのスタッフは本当にいつもみんないい笑顔で優しく対応してくれる人ばっかりだったので、このような人材をどういうふうに集めてるんですかってちょっと質問してみたんですよ。そしたらその社長は、サービス業というのは人が気持ちよく幸せな気分になっていることを自分のことのように喜べる人が一番向いているんですと。そうでない人はサービス業ではない道を進めば多分自分のを発揮できるので、それで多分いいと思うんですよ。ただそうではない人でもサービス業に対する熱意のある人だったら、自分の受けた気持ちのいい笑顔を真似したり、鏡の前で笑顔の練習をしたりすることを繰り返すことで、とびっきりの笑顔を提供できるようになるんですというのを言っていたのを思い出したんですね。確かにですね、真の笑顔を見て不快を感じる人っていませんし、あらゆるですね、動物の中で表情を表現できるのは実は人間だけなんですね。笑顔に苦手意識を持っている人っていうのもいるかもしれませんけれども、そういう人はですね、誰かに気持ちのいい笑顔を投げかけられたら、自分もそんな笑顔になれるといいなと思ってこう練習したりするところから始めてみると、真の笑顔にたどり着けるんじゃないかなというふうに思います。
そっか、真の笑顔ってどんな笑顔なんだろうって、よく鏡で練習っていうのは聞くんですけど、うん、でもその真の笑顔が分からなければ
そうですよね、
ダメなんですよね。
そうなんです、お手本があるって大事ですよね。
そうですよね、うん、その人の自分が受けたすごい気持ちの笑顔を真似すればいいということなんですね。
はい、はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。